Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の荻原博さん。著書金魚姫をもとに、このユーモラスでありながら悲しい物語誕生の後先について、そして荻原さんの創作の流儀に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
荻原博、1956年埼玉県生まれ。成城大学経済学部卒業。広告制作会社コピーライターを経て、97年オロロ畑で捕まえてで第10回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。2005年明日の記憶で第18回山本周五郎賞を受賞。14年、2700の夏と冬で第5回山田風太郎賞を受賞。著書多数。最新刊は角川寛、金魚姫。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の荻原博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書金魚姫が角川から出版となっています。ブラック企業に勤める主人公、そして夏祭りで手に入れた金魚との、まあ、奇妙なお菓子、そして悲しい物語という感じなんですが、ネタバレに注意しつつということですが、はい、もう少し詳しくどんな物語かということを荻原さんご自身からご説明いただくと、どんな感じになりますか？
まあ、あの主人公の純君という名前なんですけれども、はい、彼はまあもう勤めてしまった会社がブラック企業で、うん、もう日々疲弊していて、はい、なおかつ恋人、一緒に暮らした恋人にも逃げられて、うん、人生どん底の中で、もう死んでもいいやというふうに思っていて、まあなんか最後の人生の賭けみたいな感じで金魚を救って、うん、救えたらまあもう少し頑張ってみようと、生きてみようと、うんうん、で救った金魚がなぜか人間の女の子になって現れると。別に幽霊というわけでもなさそうだし妖怪でもないんですが、
はい、
金魚が人間になるかと思うと金魚に戻る。まあその話の中ではその彼女の正体っていうのは少しずつ少しずつ、うん、分かるようにはなっているんですけど、一体彼女は何なんだろうと、
うん、
でそれに振り回される、うんうん、どん底の青年が彼女との関係の中でまあいろいろ変わっていくと、
うん、
自分で説明するの難しいんですそういうような話じゃないかなと思います。
なるほどなるほど。まあでも文字通り振り回されますね。ものすごい勢いで振り回されますね。
彼は会社に絶望してるわけですけど、もっととんでもないことが起きると意外と人間その会社のこととか社会性のことなんかどうでもよくなるんじゃないかと、
うん、
というような感じで書いてました。
もっと大きなことの前ではもう本当さまつなことであるというぐらいの意識になっちゃうんですね。
超常現象や非常事態が目の前に現れれば、少々辛い出来事、あのこととか、
うん、
大変な現実っていうのは意外と大したことじゃないと、
うん
うん、そういうふうに見えてくるんじゃないかなと。
そうですね。確かにそれは金魚が実際女の子になっちゃったって、それはね、そんな日々のちょっとチクチクいじめられてることとか、うん、もうどうでもいいやみたいな感じになって、ね、なっちゃいますね、それはね。なるほど。そもそもでもこの物語のその着想っていうのは昔からあったものだったんですか、これ。
このストーリー自体はそうでもないですけど、金魚自体に関しては、うん、結構昔からモチーフにして短編を書いたこともあります。
そうですね。以前この番組にご出演いただいた時、月の上の観覧車の時、はい、あの中にまさに金魚という短編が
ありましたね。
そうです。あれを描く前ぐらいから、その、もともとその金魚というものにすごいなんか特別好感は、シンパシーは抱いていないんですけども、なんか美しさと怪しさに興味がありまして、まあ、いつか描いてみたいと。以前ここで、そうだ、読んでいただいて、お話しさせてもらった短編の金魚というのは、我慢しきれずに描いてしまった。
そうなんです。
その要素も少し今回は、冒頭の部分なんかはちょっと入ってます。
でも逆に言うと、まあ、その頃からかなりこう、興味持って。
ですね。
っていう感じ。
10年ぐらい前かもしれない。
そうですか。
その短編の金魚という前に、乱中という短編を描こうと思って、
ほうほうほう。
思っただけで書かなかったこともありますし、それも今回の中に。だから、今までのその金魚に対する思いみたいなものを、いろいろ自分の中で整理してみて、もしくはごたまぜにしてみたらこういうお話になったっていう感じでしょうか。
でもまあ、ここ、まあ数年、10年ぐらいのスパンで、まあすごい興味が出てきて、でも逆に言うとそれはかなり大人になってからですよね。
そうですね。
ですね、はい。昔から子供の頃から金魚大好きで飼っててとかっていう環境でもない？
ないです。まあ、ただ僕の子供時代っていうのは、あの頃の昭和の流行りだったのか、はい、僕がもう生まれた頃からかな、家で金魚飼ってまして。
あ、ご実家で。
ええ。はい。僕にとっては生まれて初めてのペットで、ただまあ特に僕自身はその金魚、可愛いとか、心が通じ合えるとか、そういうふうには思えなかった。
ああ、別に思い入れがあってとかっていうことではなく、まあ普通にいるっていう。
まあ大した、庭でもないのに、池を作ってそこにうじゃうじゃいるんですよ。だからあんまりこう、一匹一匹に対して名前をつけるも何もないし、
なるほど。
つけた途端に向こうの方へ行ってしまうし、でまあ、餌をやったり、時々その水を変えるために全部出して、バケツに移して、池の底を掃除してっていう、それが子供の仕事でもあったので、めんどくさい。めんどくさい生き物だなという。
そうですか。じゃあでも、ご実家、小さい頃には、まあ、普通にそこにいて、若干めんどくさい存在ぐらいのものだったけど、それが大人になって、そのタイミングで、こう、がぜん興味出てきたと、なんかきっかけ的なものあったんですか？
いや、もしかしたら、子供の頃に見た、普通の一般的な金魚、和金って言われてる、金魚すくいでよく泳いでる金魚だったんですけども、やっぱりその姿っていうのは頭のどっかに焼き付いてて、いたのかもしれないです。なんか、金魚っていうその造形自体には惹かれる、その色合いとか、泳ぐ時の美しさとか、昔僕はその小説書く前に広告の仕事をしてたんですけど、その時に夏場になると金魚のビジュアルを提案してみたりとか。だから、なんか金魚は気になる存在ではあったんですよ。で、自分が小説を書くようになって、
はい、
一体あの生き物は何なんだろうと。
うん、
だから、怪しくも美しいあの姿は何なんだろうと、改めて思って、で、多分その金魚が他の魚なんかと違うのは、何かちょっと、生き物というよりも飾りとかインテリアみたいなのは人間がそういう風に作ってきたからだと。あの金魚の姿って普通の金魚だけではなくて、琉金もデメ金も、まあ、もっといろんな本当に乱中もいろんな金魚があって、それって全部人間がそういう姿に改良してきたからだと。だから金魚のことを書けば、その人間のことも、人間の業とか、
はい、
欲望とか、それからその金魚って1700年前から面々とこう、品種改良を続けてきた存在らしくて。
1700年。
ええ、中国が発祥だそうです。
はい。
だその、1700年前からの、なんか歴史みたいなものを、人間の変わってるのか変わってないのかわからない歴史みたいなものも書けるかなと。そんなようなことを考えて、この話がポイント。水槽から出てきた感じです、ね、
水槽から出てきた。そうですか。でもそうすると、じゃあそっからかなり金魚についてのこう研究というか、まあ調べたりとかっていうこともそっからガーッとするようになってきた。
そうですね。本気でそのいろいろ調べ始めたのは、長編を書こうと思ってからですね。
そうですか。まあそれこそ歴史だったりね、そのいろんな変遷だったりとかっていうことを調べてって、
はい、
そしたらどんどんどんどん出てくるみたいな。
もうなんかものすごいですね。本の中にも書いたんですけども、まあ、デメキンっていうのはなんかかなり異様な姿の。
まあグロテスク
ですよね。
ですよね。
でも、 本当に金魚の中にはもう、うん、いろんなのがいて、うん、もうデムキンなんて本当に普通に思えてしまうぐらいの、ものすごい姿の金魚というのがもううぞうぞいる、
うんうんうん、
いろいろ調べましたし実際見に行って、うん、いやーなんか美しいとか可愛いとか言う前に、
うん、
いや人間ってこんなことまでしちゃうんだって、
うん、
どうやったらこんな姿に例えば水泡岩っていう水の泡の目ってあの眼科の眼、はい、水泡眼っていう、それも中国原産の金魚がいるんですけども、うん、デメキンどころじゃなくて体にピンポン玉みたいなものが2つ頭部についてる頭のところに、
うんうん、
でよく見るとそのピンポン玉みたいなのが目玉なんですよ。だから本当に水泡水の泡が2つくっついているみたいに見える。でそれがあの目でしかも本当に泡みたいでツンとつつくともうパンと弾けてなくなってしまいそうな、
うん、
そんな金魚とか。
はしかもそれは明らかに人間が作り上げたものなんですよね、うん、それね。
もちろんそのそれを美しいとかユニークであるというふうに評価されているのでしょうけども、
うんうん、
なんか悲しいものに
そうですね、
うん。
しかもそれはね、こっちが、こっちがというか、人間側がそうしちゃってるっていうことですもんね。うん、彼らが自然にそうなってるんじゃなくて。
だから、そんな風な、
はあ、あの、
金魚を通じて、
ええ、
人間のその、果てしない、
うん、
なんだ、欲望、みたいなものの、はいできればそれをこう歴史みたいなものを絡めて書ければなと、
うんはい、ああそうかじゃあ金魚そのものにそのいろんな、まあ、よく業みたいなものが内包されてる、はい、もう本当にそういう存在であるっていう、はい、とこなわけですね。なるほど。
まあでも、うん、そんな話をしててもあれなので、
うんうんうん
まあ、もっとそのじゃあ金魚にその語ってもらおうと思って、
うんうんうん、
まあ女の子の姿で登場させて形としては彼とドタバタを演じているんですけどもまあだからそういうようなそのドタバタの影にそういうことも感じてもらえたらいいなという感じですね。
Let's get knowledge with fun.
荻原さんの作品は本当にこう引き込まれる一気に読んでしまうっていう感じがするんですけど実際その書いてらっしゃる時っていうのはそのスピード感っていうのはこうやっぱり一気に書いてるっていう感覚なんですか？
とんでもございませんもうあのドン亀です。ノロノロ亀です。
ノロノロですか？
はい。いや本当に書くのは遅いです。
あそうですか、
ええ、
これはあの連載されてたものですよね、
はい、
1年ぐらいかけて、
ちょうど1年ですね、
はい、
12回
うん、
毎回5、6、10、原稿用紙5、60枚、
うんうんうん。相当読む側はどんどん加速つく感じなんですけど。
あれですよ。料理を作る側は大変だけど、食べる方は早いっていう。う
ん、そうですか。
そういう感じですかね。
いや、どんどん書き込んじゃったような感じなんですけど。そうか。でも、じゃあやっぱり書くときは本当にいろいろと苦しみながらっていう感じなんですか？
なんでしょうね。なんかあまり他の人の仕事してる姿は見たことがないんですけど、僕はもう本当に詰まりっぱなしでスラスラという擬音付きのシーンが自分にどれだけあるだろうっていうとほとんどないような気が。いつもうんしてるかサボって他のことに逃げてるかって、それを繰り返してるうちになんとなく、かけてるかなっていう感じになるのかもしれません。
そうですか。でもそれはその各段においてひねり出す感覚なんですか、
はい、
その物語っていうのは。
リズムでこう考えて考えて突き詰めていく感じではないかもしれないです、
うん、
どっちかっていうとポイッと落ちてくる、う
ん、
それをどうやって拾うか。
ああ、じゃあある意味待ってる感じ。
待ってる感じですね。
うん、
まあでもずっと待ってるわけにもいかないので、締め切りみたいなものもありますので、
はいはい、
とにかく動く。
動く、
うん、
それは物理的に動くということ。
動くということですね、
うん、
あの最近はさすがにあの待ってるだけではもうプロとしてダメなんではないかと思っていろいろその 同じ松にしてもどうやったらこう出てくるだろうっていうのが少しずつ年々やってるうちに分かってきまして、
はい、
一つはとにかく動く、
はい、
歩くとか、
はいはい、
仕事場を脱走して電車に乗るでもいいですし、その辺散歩するでもいいですけども、うん、ずっとこう座って目を閉じて考えているよりも、うん、目を開けていろんな風景をぼんやり見たり、
うんうん、
体を動かしていると少しはその落ちてくる体質になれる、はい、いろんなこのアイデアが落ちてくる体質になれる。それか、
うん、
僕の場合はキーボードを使って書いてるんですけども、パソコンでとりあえず叩く、たくさん書くという意味ではなくて、
はいはい、
指を動かす
なるほど。
お年寄りがそのボケ防止でくるみをこうやると一緒で、
うんうん、
なんか指を動かすっていうのも、何かこう脳みそにこういい影響を与えるようなことがあるみたいで、とにかく何でもいいから思いついたままをもう後で消す覚悟で、
はい、
もう本当にもうウキッキーでもムキッキーでも金魚金魚金魚でもいいから打っていく。
とりあえず動いてる、
動かす。そうすると、少しずつその中から言葉がこう立ち上がってくることもある。そんなことばっかりやってますね。
とにかく動く
動く
動く、
まあ、時間があれば諦めるって言っても一回ちょっと寝かせておいて本当にでもそれはそれで、
うんうん、
一度そのうんと思ってもうダメだと思ったのを一回置いて、
はい、
まあ、他の仕事をしたりなんかしてからまた取り出す、
うんうん
うん、と一回頭がこうリセットするのか、なんかあれだけ詰まったものが少しスラスラと行くようになることもあります。
まあ、でも基本的にはそういういつ来るかなっていうのを待つ、
待つですね。
待つですか。なかなかね、これは本当いつ来るか分かんないから、それはね、うん、なかなか大変な作業というか。
予報もありませんしね。
ですね。
今日のアイデア、降水確率。
ね、アイデア確率 70%
みたいな。いつも20、30%。
だいたい好転みたいな感じ
で。そうですね。カラカラ天気。
まあね、でもね、そういった中でこう、紡ぎ上げて、ね、物語が生まれてということなんですけど、今回の作品もそうですし、ユーモアいろんなところであって、まあ本当に思わず笑っちゃう場面がいっぱいあってですね、特に僕はやっぱり主人公とね、その金魚のリュウちゃんの、まあかなりやりとりがチグハグ、特に最初の方がチグハグ、
はい、
チグハグぶりが本当にちょっと、電車の中では読めないぐらい笑っちゃう場面があってですね、なんだそれみたいな。いやー面白いなと思うんですけど、なんかそういうのも本当に随所に散りばめさせるっていう感じの部分は荻原流っていうか、そこは一つ軸となってるんじゃないですか。
特に計算してるわけではないんですけども、
うんうん、
やっぱりその本って読む以上はその読む人に楽しく、
うん、
まあ、次のページもめくってみようというふうに思ってもらえないと意味がないと思うので、
うんうん、
ここでこうして笑わせてやろうとかそういうことを思ってるわけではないんですけども、やっぱりその楽しいシーンは楽しく、
うん、
というかそもそも、まあ、彼女はそのどうやら1700年前から生きている中国出身の少女らしいと、
うん、
いう彼女と現代の、ブラック企業に勤める悩める青年が、
うん、
まあもうその会って出会って何かこう会話をするだけでうまくいくはずがないだろうっていうそれだけはまあ書く前から分かってて、
はい
はい、うん、でいざ書き始めるとお互いのそのことを、うん、彼女はそういうもうおばあちゃんどころじゃない昔々の大昔の人
まあ1700歳ですからね、
しかも日本人ですらない、
うん、
で彼はその現代のまあ普通の若者、
はい、
だからその二人が普通にこう喋り合っていくと、
うん、
ああなるであろうなと。
そうですよね、当然ね、テレビだってないだろうし、うん、いろんな意味でね、全く知らないもんだらけみたいなとこにね、うん、いるわけですからね。
だから、
うん、
逆に言うと、
うん、
その金魚の姿を借りて目覚めた彼女が、うん、いきなり現代を見てどういうふうに思うだろうってことをいろいろ考えてる、
うんうんうん、
まあテレビを見て、まあ驚きながらも一生懸命それを覚えようとする、
うん
うん、
うん、で真似てみるとか、
ね、真似てみる、
うんうん、それがまたね、
そして彼女はその自分を人間だという普通の人間だと思い込 込みたいから、はい、一生懸命その無理をする、知ったかぶりをする。
あ、
うん、そこで逆に妙な、
うん、そうが
シーンが生まれたり、うんうんうん、まあちょっと悲しかったりするかな、ね、と
思って。ああ、そこの本当質感というか、温度っていうのは本当に あるあるっていう感じで、いや本当ね、その辺が本当に面白いな。でもやっぱりその、楽しく次のページを送っていただきたいっていうところがもう作家荻原博さんとっての大元みたいなところにあるんですかね。
面白くなければ意味ないだろうと、
うん、
この本はつまらないし読みづらいけれども、価値があると、うん、いうような本って本物なのかなって多少読みづらいというのは、うん、まあ本当にそのいろんな知識を得るための本としてはありかもしれないけど、
うん、
小説としていやこの本はつまらないけどいいっていうのはないだろうと、う
ん、なるほど。
だから何か、まあ、伝えたいことがあったりメッセージがあるなら、
うん、
それをうまいこと楽しく伝えられなきゃ、
うんうん、
でなおかつ簡単に、
うんうん、
難しいことを難しく言うのは逆に言うと簡単で、大切なことを簡単に語るのが一番難しいんじゃないかなと、
うん、
だから自分がそれをできているかどうかわからないけども、そういうようなことをしてみたいとはいつも思って書いてます。
まあ確かにね、そのメッセージなりテーマみたいなのが伝わってなければ伝えたことにはなってないですからね、うん、そのね、
うん、でまああとはそのメッセージといっても、うん、別に啓蒙するためのノウハウ本ではないので、
うんうんうんうん、
どっかにまあなんとなく最後に読み終えた時に、
うん、
あそういうこともありかもねっていうぐらいな、うん、もうお土産程度のものなんですけど、
うんうん、
そのぐらい持ち帰ってもらえるぐらいのメッセージが伝えられればいいなと思って、
なんとなくあなんか引っかかってるものがあるっていうぐらいな感じ、
もうワンフレーズだけ覚えておいてくれて、
うん、
何年か経ってあそういえばそういうような何の本か忘れたけどああいう言葉もあったよねぐらいでもいいから、なんか残その誰かの頭の中に記憶の中に残れたら嬉しいなと思っていますね。なるほど。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の荻原博さんです。著書金魚姫、角川から出版となっています。まあ、あのユーモアも本当にいろんなところにあって面白いんですが、まあ、その一方でこういろいろとおっはっと考えさせられるような言葉もあって、まあ、さっきのパートで、まあ、そのメッセージとかを大冗談にということでは決してないというふうにおっしゃってたんですけど、とは言いながらやっぱりこうパッと、うん、刺さるような言葉、例えば生きろ、寿命が尽きるまではしっかり生きろというようなとことか、はい、この辺は何でしょうね、やっぱりその伝えたいっていう部分のフレーズではあるですか。
そうですね、うん、あの、まあ、主人公の純くんがその死にたいと思っている、うんうん、どこまで本気か分かんないけど、まあ、とりあえずその自分はいなくなっても構わないと、
うんうん、
この世から消えても構わないと思っている彼に本当の死者を見せてやろうと、本当の死って何だろうっていうのを見せてやろうじゃないか、
うん、
というような気持ちはありましたね。だからもう本当に生きていられないと思うほどの辛い現実って、でも超常現象の目の前では大したことないと思ってもらえる、うんうん、で本当の本当の死、金魚の歴史に絡めてちょっと過去の出来事をちょこちょこ本の中では出てるんだけど、その中では簡単に人が殺されたり死んだりしてる、そういうものを対比させて、
うんうんうん、
いや君の死にたいと言ってる気持ちと、
うんうん、
この簡単に人が死んだり殺されたりしてるこの過去にあったかもしれない出来事と、
うんうん、
その違いはどうよみたいなことを、
うんうん、
まあその主人公にそういうふうにちょっと突きつけてみた、
うんうん、
イコールまあ別に今の世の中の全ての皆さんが悩んでるわけでもないだろうけども、
うんうん、
生きづらいと思ってる人にどうなのよっていうふうに、ちょっと突きつけてみたかったという気持ちはありました。
そうですね、やっぱその辺は本当にだから今を生きる人たちへのメッセージとして、まあね、彼に言ってるけど、
そうですね、
いうことですよね。
大体本に書いてあることって、うん、10書いても大体その皆さんが覚えててくれたり、うん、ああそうなのねと思うのは1もないぐらいなので、うん、この辺はもうストレートに書いてしまう。
それで1残ったら うん、それはそれで、そうですね、いいぞっていう感じですもんね。
は
い、だ
からこの辺はもう分かりやすくストレートに書いてしまいました。もちろんその、うん、ストーリーの中の彼の言葉としてですけれども、
うん、あえてそこはド直球でいったっていう感じですね。
まあ比較的変化球ばっかりの小説ですので、
なるほど、
たまにはストライクを投げないと。
なるほど、もうど真ん中にぶち込んでみて、うん、っていうことですね。
誰もバットを振ってくれなくなって
しまう。そうです。まあでもやっぱりそういう言葉が必要なのかなっていうのがこの今の時代の荻原さんのこう認識でもあるんですかね。必要としてる人がいる。
今の時代かどうかわからないですけども、うんうん、どんな時代でもそうなのかもしれないですけども、この本に限らず、よくその本当に僕の身近な人間でも死にたいとか、まあ生きてても意味ないやみたいなことって本当に聞くんですよ。自分で命を落とす人も中にはいるし、だからこの本に限らず、実はいろんな小説の中で同じことを僕繰り返して言ってるんですけど、うん、まあ、死ぬまで生きろと、
うん、
まあ、自分自身に対しても、うん、僕だっていつどこでそんな気弱になるかわからないんで、うん、寿命が尽きるまで生きろと、
うん、
それは言葉を変え、ストーリーを変え、診断を変え、なんか、
うん、
しょっちゅう言ってること。
じゃあある意味その荻原作品の本当に一番根底にあるというか通底してる
ものの一つかもしれないです、うん、で今回もそれをやっぱり言ってしまったな、うん、もう年寄りの繰り言みたいな。
でも、うん、そこはズバリもうね、ド直球で今回も行ってみたっていう、
そうですね。まあだから本当にもし結構本当に悩んでる人がいて、
うんうんうんうん、
もしかしてこの本読んでる中の一人二人がだよな、バカバカしいような死ぬのなって思ってくれたら、それはそれで、いや、あのもちろんたくさん売れてくれたらそれはそれでこちらとしてはやぶさかではないんですけど、はい、そういう人がいたということだけでもなんか正解な気もする、うんうん、
はい、あともう一つね、やっぱり今回の作品の重要なワードとしては全てはつながっているというところ、はい、これもね、本当に、うん、すごくお見事っていうのもちょっと安っぽい言い方で恐縮なんですけど、はい、すっごいつながってますよね、これ中身が。
つなげました、
つなげました、うん、
普段他の小説では、
うん、
あまりその偶然とか奇跡に頼りすぎない、
うんうんうん
うん、あのまあ物語にはやっぱりおっと驚く偶然とか奇跡が一つぐらいはないと、うんうんうん、何かそのストーリーとして面白くはないんですけども、例えば奇跡が二つ続くと、
うんうん、
主人公がある日昔のその恋人とまた外国のどっかの街角で出会った、
うんうんうん、
奇跡一で、その途端に、彼女は何かその誘拐され、それをたまたま刑事だった主人公が追いかけていくって、もし同じストーリーだったらごめんなさい。なんか奇跡と奇跡がくっつきすぎてて。
ああ、それもうできすぎ。
できすぎなことはやめる、常々やめようと。奇跡を起こすのは一つだけと、自分の中でルールを作っていたんですけども、
はいはい、
これは因縁話なので、
ええ、
過去から現在のその、すべてのその、因果関係の話なので、
うん、
だから全部の事柄が何かに全部くっついている、
うんうん、
というような、だから結構読む人も気づかないようなところにも、うん、ようなところでこの仕掛けというか、
うん、
こことここがくっついてるとか人の名前だとかそういうのも全部、うんうん、全部実は意味があるみたいな風にしてみました、
うんうん、それはまあ繋げなきゃいけないっていう感じだったんですよね、うん、今回ね。
だからこれはこれで楽しいな。今まで悩んでたのはあまりこう偶然に頼らずに、はい、どうやって自然にこう物語を作るかだったんですけど、今回はもう奇跡というかもう偶然に次ぐ偶然の話なので、
うんうんうん、
もうこれでもかこれでもかという、
本当だから終わってみたら全部必然っていう感じになりましたし、うん、でもごめんなさいね、ちょっとこれって連載してたじゃないですか、うん、月刊で、うん、最初からそれはもう、はい、もうつなげるルートっていうか、それはもう最初からあったんですか、構想として。
あんまりそのきっちりプロットを立てて書く方ではないので、
う
ん、全部が全部つながせたわけではありません。
あ、そうそう、
途中で書いてる途中であれ、うん、これって前のとつながるよなと思ってつなげるものもあるし、
は
あ
は
あ、で偶然書いたことが、なんだろう、さっきから偶然ばっかり言ってますね。まあ今回は本当にそういうことを大切に、だから たまたま書いたものが、うんうん、お、これはここに使えるなというのがあったりとか。
あ、それは、ね、それ後からご自身でも、あ、ここにあるじゃんって見つけたみたいな。
そうですね、結構この金魚姫に限らず、はい、他の小説を書いてる時もあるんですけども、特に連載なんかは前に書いてしまって、あれ、あ、そうか、こういうふうに書いちゃったんだっていう時に、うんうんうん、いやいやいや、こんなつもりはなかったのにと思いながら、でも、よし、これを逆利用してやろうとか、なんかそうしてるうちに、その、また違うストーリーが生まれる。なんか、まあ、自分のその、いい加減ぶりを正当化するわけではないんですけども、あらかじめきっちりプロット立てて、第1話、第2話こう晴れて、第3話でこうなる。その通りに書いていくと、意外と、広がらないんですよね。だから自分で、登場人物や主人公に常に難問や意外なことを、事件をぶつける、ために、ためにじゃないんですけど、意図的にそうしてるわけでもないんですけど、ぶつかっていくように、作者自身も、なんかこの、うん、あれという、どうすんのこれっていうような、書きながら悩むことによって、
はいはい、
意外な答えとか意外な道筋が見つかって、あ、こっちの方へ行けばいいのかとか、そうしていくうちに自分でも思ってみなかった方向に物語が。
そうですか。
はい。
じゃあ、全然予定調和じゃない。
ですね。
ですね。
もちろん元から決めてたことは、ちょっとここではいないですけど、あのことや、あのこととかは、もう最初から決めてないと。
まあそれは節目節目であるんでしょうけど。
そうですね。大きないくつかのことは決めてましたけど、意外と細かいところのことは、途中で書いてしまって、その書いた事実に自分で驚いて、どうしようかって悩んで、こうなったっていうのも半分ぐらいありますね。
ああ、
半
分ぐらいです。で、繋げてみたら、あ、これ滑らかに繋がったわっていう感じ。
滑らかなのか。
滑らかですよ、それ。そっちの方が、まあ、本当勝手な言い方で申し訳ないですけど、そっちの方が面白いそうですよね。そういう作り方の方が。
だと思います。
ね、なんか、ワクワクしながら、できるみたいな。
はい、まあ、設計図を作ってから何かを、立てるか、まあ、彫刻だとして、ちゃんとにこう、きっちりこう図を作って、それを掘り上げていくか、掘ってるうちになんか形ができていくかと。まあ、どっちも良さがあって、その両方をこう、うまく組み合わせれば、うまいこといくんじゃないかなという、そんな感じですね、例えれば。
そうですね。まあ、でも、それで出来上がってみて、あ、なんか、あ、こうだったのって、最後にご自分が気づくと、もっとね、やっぱそれ面白いだし、でしょうからね、それはね。
時々自分でも、なるほど、そういうことだったの。いや、本当にあまりすべてを、作者だからといってすべてを把握してるわけではなくて、時折そうなんですよね。自分でも驚くことが。あと、ストーリーだけじゃなくて、その登場人物の性格も、あんまりこう、自分の操り人形にしないようにしてる。
決めつけすぎない。
すぎない、はいはい、まあ。彼はこういう人で、こういう性格だから、彼女はこういう人で、こういうような、その、もともとの生い立ちの人だから、だから、こういう時はこう言うだろうと、で、こういう時はこう言うだろうと。で、今回の金魚姫では、この姫はこの時こう言うだろうと。いや、そう言われてもね、主人公も僕も困るんだけどって。でも彼女は絶対こう言うだろうと思ったら、もう、その、姫の言うこと通りに、ストーリー、を展開させていく、その主人公のジョン君もその方に行くと、まあ、そうすればそのまた、当初思ってもいなかったことが主人公の実はかっこその僕の作者の中でも生まれていく、なんかストーリーのために言わせてるセリフっていうのは面白くないので、特にそのセリフの部分はあんまりその事前には考えないですね。ここで何かを話し合うだろうっていうことぐらい決めてて、その時の二人の会話によって、その後の、ストーリーが変わってしまうこともある。
成長してる感じですね。その彼らも成長してるし、多分。
そうですね。登場人物の主人公たちの人格をなるべく尊重すると、そうしているとそのだんだんその彼ら自身がその一つの人間として立ち上がっていき、作者の 自分の手を離れるって言っても、離れてはいないんですけど、うん、でもどんどん離れてる感じで、うん、なんか、うん、そう、別の人格の人のことをこっちが追いかけてる感じになっていく。
う
ん
う
ん、
そう
ですね。そうなると逆に小説、物語は、うんうん、あ、これはうまいこといくなと。
特に最初のうちは、もちろん言わせてるみたいなとこがあるのかもしれないですけど。
そうですね、それは。
ね、
は
い、でも、それがどんどんどんどんそれを受けて、うん、次の発言、次の発言ってなると、
はい、
まあ、その中で彼ら自身が本当に大きくなって変化していくから、うん、彼ら自身が喋ってるみたいな。
ですね。
それをなんか逆に追いかけるっていうスタンスになる。
は
い、
うん、まあ、もちろん、あの、連載時も本にするときも、まあ、直してはいるんですけども、うんうん、最初の頃の彼らの会話がぎこちないのは、
うん、うん、
うん。あの、彼ら自身がお互いによく知らないこともあるし、
うん、
僕が彼らを知らないこともあるんではないかなと。だからそれはたまたま美しい誤解によって、あ、最初はこんなもんよねっていうのが、僕自身も二人のことをよく知らなくて、ぎこちない会話になってるのかもしれないです。
ああ、そうか。で、後半に行くにつれ、それがだんだん、
ね、曲
がってくると、はい、滑らかになって、そうやって、そうね、登場人物も成長するし、もしかしたら、ね、書いてらっしゃる荻原さん自身もどんどん変化してる、はい、
そうですね、
ということですね。
話し合いにするということですね。
Let's get knowledge with fun.
まあ、荻原作品他のものについても言えることだと思うんですけど、特に今回はその主人公、まあ、主人公格ですよね、あの金魚ということもあって、その非常にやっぱ色が見えるなあという、まあ、映像、まあ、色も含めた映像が見れるという感じがするんですけど、その辺は、その書いてるとき、ご自身でも映像ってのはイメージしながら書いてるものなんですか？
そうですね。あの、すべてのシーンを全部思い描いてるかっていうと、
うんうん、
自信はないですけども、でも大体のシーンは頭の中で、
うん、
で今回は特にあの、金魚なので、
うん、
テーマカラーは赤にしまして、
うんうんうん、
どうやったら赤をこういろんな場面にしつこくないように印象的に出せるかな、
うん、
だからところどころで赤が、もしくは赤って書かないけどこの花って赤の花だよねとかこれって赤色のものだよねっていうの方なものをこう端々に登場させて、ビジュアルとしてバッと思い浮かべてもらえると、
うん、
赤がバッとなるような、
うん、
こう自分で語ってでもしょうがないんですけど、もう読んでいただいた方に想像してもらうしかないんですけども、うんうんうん、イメージとしてはなんかモノクロみたいな映像から始まってポツッと赤かと思って、だんだんこうフルカラーになっていく、
うん、
赤を中心とした、
うんうんうん、
そんな感じで映像というかビジュアル、自分の頭の中のビジュアルとしては、
うんうんうん、
そんな感じで物語は進めてきいました。
ああ、そうですか。確かにね、一番最初はかなりモノクロな、まあね、あの主人公の彼も相当心が疲れてるいうなところ、はい、もうなんか灰色みたいな映像から入ってる感じでしたけど、ね、まあそこに小さな赤が灯って大きくなって、
はい、
セピア色のものがまた出てきたとかいろいろあるんですけど、はい、そうですか。やっぱりじゃあその描きながら、うん、色とか映像はもう折に触れそれはイメージしながら。
そうですね、うん、あんまりこうしつこく描写をすると、
うんうん、
逆にあの読む人は退屈というか心が離れてしまうんではないか、
うんうん、
だからついついその実は情景描写って書く方はやりたがっちゃうんですけども、
うんうんうん、
なるべく最小限に抑えて、まあ、状況が分かるぐらいにして、でポイントポイントで、そこの色彩が分かるように。だから他の小説でも今こういうシーンのこの色合いは分かってほしいっていう時には、
うんうんうん、
そこだけポツッと、
うんうんうん
うん、描写をしたりします。彼のスーツは濃紺であり、そしてネクタイは金色でっていちいち言ってたので、ね、
それはそうですよね、うん、逆にもうそれで固定しちゃうし動かなくなっちゃいますもんね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、あの、まあ、動きということでいうと、まあ、あの先ほど来のパートでもね、ご自身もまあ書くときに動くみたいな話がありましたけど、はい、その実際動くということはお好きなんですか？
あ、僕自身ですか？
はいはい、
そんなに好きでもないです。
あ、そうですか。
はい。
あらあら。だって、某鉄道会社の紙面でも連載 持たれてた、ましたけど、あれもよく拝読しましたけど、
はい、
なんか電車乗って旅してとか。
ああ、そうですね。うん、旅の、そう、エッセイっていうのを2年間ぐらいやってたんですけども、どうもここ何年も、プライベートで旅するってあんまりなくて、
うん、
まあ、ゼロではないんですけども、何かその、取材、あとは取材絡みで、
うん、
例えばその、この金魚姫でも、長崎県が出てきます。
はい、
だから、その長崎も、
うん、
小説の取材がてら、
うんうん、
経費で落ちないので自腹で、でも僕一人でそういうの行くのすごい寂しいタイプなので、
は
い、家族を連れて行くんですけど
家族旅行として行き、うん、はい、
なんかちょっと割が合わない気がして、僕だけその地味な取材したい場所を這いずり回って向こうは観光旅行をしてそういうことやたら多いんですよね、ここ何年か。あと今回の金魚姫で言えば、
うん、
奈良県の大和郡山というところにその金魚のその町と言われてる、
うん、
金魚の養殖が盛んな町に、その時もなんか僕一人で行くのなんなので200で家族も連れて行き、
うん、
あちらは2日間、京都奈良観光僕は2日間その金魚の養殖地をこう這いつくばってみて写真撮って何をしてるんだろうなと思って帰りの新幹線でいやーとか言ってて
久しぶりみたいな、
まあでも、
うん、
はい、なんかそんな感じの旅行をプライベートと言えるのかどうかわからないような感じで、
うんうんうん、
だからちゃんともう本当そういうのではなく心の底からただ行きたいだけの場所にはずっと行ってない気がするので、むしろ行きたいですね
行けそうですか、
なんとか今年中には、
今年中には、ね、それが
来年には
願いが叶うといいなと思いますけど、はい、書きたい題材っていうのは、まあ、今回ねその金魚のことでしたけど、
はい、
その常にいくつもあるもんなんですか、これを書きたいなみたいなこと。
いくつもはないですね。
あ、そうですか。
本当にもう頭の引き出しってよく例えに出ますけども、
うんうん、
ほとんど空っぽで、一つ書いてるときにもう一つのところになんとか少し溜まってるかなぐらいな感じですね。
うんうんうん、
だから
じゃあその都度その都度っていう。
そうですね。全部の引き出しを一つの小説を書き、
うんうん、
長編を書き、一つの引き出しが空になったときにもう一つのところになんとか、空っぽじゃない何かを入れとくぐらいなもので、それでいいのかどうか。わからないですけど。
そうですか。でも今金魚姫が、まあ、こうやって完成しました、
はい、
今の引き出しの中にはどういうものがあるんですかね。
今現在は別の小説を連載中で、うん、
はい、
まあ、それは農業の話なので、まあ、そこには一応いろいろ調べたり取材したものの、その引き出しにはいろいろある程度は詰まってます、
うんうん、
ただそれを書き終えた後に他の引き出しに何が入ってるかっていうと、
うん、
メモ書きが一つあって、
うんうん、
夫婦の話とか未来の話とか、
はあはあ、
もうその程度な感じで、
うん、
実際に比喩ではなくて、時々その思いついたことをメモ書きしたり、
うんうん、
簡単なこのストーリーとか本当に登場人物とか主人公の名前とかそういうものはメモ書きをしてあるんですけども、
うんうんうん、
ただ今までの経験値として、
うん、
実際に書き始めるとそれが10個あったとして使えるのは1個か2個。
あ、そうです
か。だから、うん、本当に常に自転車操業であることには変わりないかもしれません、
うん、それをまたじゃあちょっと移動しながら、落ちてくるかなっていうのを待って、
そうです、
うん、
移動すればなんとか
そうですか。じゃあ次ね何が落ちてくるのかっていうこともね、まあ読者の方としても楽しみにしておりますが、
ありがとうございます、
はい、ということはじゃあ今その連載中なのがその農業の、
はい、
あの作品で、それはこうまとまった形になるのはいつぐらいなんですかね。
新聞連載なので、新聞連載っていうのは割と細切れに出るものなので、
うんうん、
一冊の本にするときにはまたちょっと再構築が必要かなと、
うんうんうんうん、
でこういうことを言ってしまってはいけないんですけども、うん、多分、うん、その 約束した期限内には全てのストーリーが終わりきらなくて本にするまでにはいやもう確実に終わらないことはもう僕だけは知っているんですけど担当のことはまだ知らないと思います
。あ、そうですか。じゃあちょっと内密に。
内密に。内密に。どうするんですかこれ。まあいや、内密にしなくてもいいです。もう、いやもう言ってしまった以上、そう、多分そうなので、うん、本にするまではしばらく時間がかかると思う。またそれを再構築し、書き足し、だから、連載が終わってから、半年か一年はかかるかなと思ってます。
ああ、そうですか。なるほど。まあでもね、農業分野ってのもまたね、どういう展開なんだろうってのもすごい気になるところですし。
いちご農家の話です。
いちご農家、はい、どういうワールドなんだろう。そして、まあそれが終わって次の引き出し、また何が立ち現れるんだろうっていうところもね。
ですね。
ですね。すごい楽しみに待っております。
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日は荻原ひろしさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun. スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の荻原ひろしさんをお迎えしてお送りしました。荻原ひろしさん、今回は金魚姫というね、本当にいろんな時空を飛び越える感じでもありながら、いろんなとこで笑える要素もあり、考えさせられるような要素もあり、いや見事な、小説世界という感じでしたね。金魚についても非常にこう学べるとこも多いですし、いやこれちょっとね映画化とかもあるんじゃないですか。あの女優さんとかねやったらすごいいいなと思いますけど、どうでしょうか。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。